相手は私に、岩から降りて海岸の方へ行けと合図しました。で、私はその通りにしました。すると、その飛ぶ島はちょうど私の頭の上にその縁が近づいて、一番下の通路から一本の鎖がスルスルと降りてきました。鎖の先には腰掛けが一つついています。私がそれに乗ると、鎖はそのまま巻き上げられて行きました。私がその島へ降りると、すぐ大勢の人々が私を取り囲みました。見ると、一番前に立っているのがどうも上流の人々のようでした。彼らは私を眺めてひどく驚いている様子でしたが、私の方もすっかり驚いてしまったのです。何しろその格好も服装も容貌も、こんな奇妙な人間を私はまだ見たことがなかったからです。彼らの頭はみんな左か右かどちらかへ傾いています。目は片方は内側へ向き、もう一方は真上を向いているのです。上着は太陽、月、星などの模様にフィドル、フルート、ハープ、トランペット、ギター、その他いろんな珍しい楽器の模様を混ぜています。それから召使いの服装をした男たちは、短い棒の先に膀胱を膨らませたものをつけて持ち歩いています。そんな男たちもだいぶいました。これは後で知ったことですが、この膀胱の中には乾いた豆と小石が少しばかり入っています。ところで、彼らはこの膀胱でそばに立っている男の口や耳を叩きます。これはこの国の人間はいつも何か深い考え事に熱中しているので、何か外からつっついてやらねば、ものも言えないし、他人の話を聞くこともできないからです。そこでお金持ちは、叩き役を一人召使いとして雇っておき、外へ出るときには必ずついていきます。召使いの仕事というのはこの暴行で、主人やお客の耳や口を静かに代わる代わる叩くことなのです。また、この叩き役は主人に付き添って歩き、時々その目を軽く叩いてやります。というのは、主人は考え事に夢中になっていますから、うっかりして崖から落っこちたり、溝にはまり込んだりすることがあるかもしれないからです。ところで、私はこの国の人々に案内されて、階段を上がり、島の上の宮殿へ連れて行かれたのですが、その時私はみんなが何をしているのかさっぱり分かりませんでした。階段を上がっていく途中でも、彼らは考え事に熱中し、ぼんやりしてしまうのです。その度に叩き役が彼らをつついて気をはっきりさせてやりました。私たちは宮殿に入って国王の間に通されました。見ると、国王陛下の左右には高位の人たちがずらりと並んでいます。王の前にはテーブルが一つあって、その上には地球儀やそのほか種々さまざまの数学の機械がいっぱい並べてあります。何しろ今大勢の人がどかどかと入ったので、騒がしかったはずなのですが、陛下は一向私たちが来たことに気がつかれません。陛下は今ある問題を一心に考えておられる最中なのです。私たちは陛下がその問題をお解きになるまで1時間ぐらい待っていました。陛下の両側には叩き棒を持った児童が一人ずつついています。陛下の考え事が終わると、一人は口元を、一人は右の耳をそれぞれ軽く叩きました。すると、陛下はまるで急に目が覚めた人のように、はっとなって私たちの方を振り向かれました。それでやっと私たちの来たことを気づかれたようです。陛下が何か一言二言言われたかと思うや、叩き棒を持った若者が、 私のそばへやってきて、静かに私の耳を叩き始めました。私は手真似で、そんなものはいらないということを伝えてやりました。陛下はしきりに何か私に質問されているらしいのでした。で、私の方もいろんな国の言葉で答えてみました。けれども、向こうの言うこともわからなければ、こちらの言うこともまるで通じません。それから私は陛下の命令で宮殿の一室に案内され、召使いが2人私に付き添いました。やがて食事が運ばれてきました。そして4人の貴族たちが私と一緒にテーブルに着きました。食事中、私はいろんな品物を指さして何という名前なのか聞いてみました。すると貴族たちは叩き役の助けを借りて喜んで答えてくれました。私は間もなくパンでも飲み物でも欲しいものは何でも言えるようになりました。食事が済むと貴族たちは帰りました。そして今度は陛下の命令で来たという男が叩き役を連れて入ってきました。彼はペン、インキ、紙、それに3、4冊の書物を持ってきて、言葉を教えに来たのだと手真似で言います。私たちは4時間一緒に勉強しました。私はたくさんの言葉を縦に書き、それに訳を書いていきました。短い文章も少し覚えました。それにはまず先生が召使いの一人に何々を持ってこい、あっちを向け、お辞儀、座れ、立て、というふうに命令をします。すると私はその文章を書きつけるのでした。それから今度は本を開いて、日や月や星や、その他いろんな平面図、立体図の名を教えてくれました。先生はまた楽器の名前と音楽の言葉をいろいろ教えてくれました。こんなふうにして2、3日すると、私はだいたい彼らの言葉がどんなものであるか分かってきたのです。ここの島はラピュタと言います。私はそれを飛ぶ島、浮島などと訳しておきました。私の服がみすぼらしいというので、私の世話人が翌朝洋服屋を呼んできました。ところが、その洋服屋のやり方がヨーロッパの寸法の取り方とはまるで違うのでした。彼は定規とかコンパスで私の体を測り、いろんな数学上の計算を紙の上に書き留めました。そして服は6日目に出来上がりましたが、その格好は点でなっていないのでした。何でも計算の数字を間違えたのだそうです。しかし、そんな間違いはいつもあることで、誰も気にするものはないというので、私も少し安心しました。